まずこういうやり方で、猫吉親方はいつも馬車の先に立って歩いていっては、麦刈り草刈りをしている男と見ると同じようなことを言って脅しました。王様がお通りになったら、これはみんな空馬公爵の畑でございますというのだ。そう言わないとお前たちみんなひき肉にしてしまうぞ。そう言って歩いた後に、すぐ王様は通りかかって、麦畑も牧場もみんな空馬公爵のものだと聞かされました。そのたんびに王様は、空馬公爵が大変な広い領地を持っているのにすっかりびっくりしておしまいになりました。そうしてそのたんびに公爵に向かって、どうも大したご財産でと言いました。この間に猫吉親方は一人先にどんどん歩いていって、とうとう人食い鬼が住んでいる立派なお城へ来ました。この人食い鬼は世にも素晴らしい大金持ちで、王様がみちみち通っておいでになった空馬公爵のものだという広大な領地も、実はみんな人食い鬼のものでした。猫吉はこの人食い鬼のことをよく聞いて知っていましたから、その時ずんずんお城の中へ入っていって、ご近所を通りかかりましたのに、あなた様のご機嫌も伺わずに黙って通る方はございませんので、お邪魔に上がりました、とさも心から敬っているように申しました。それを聞いた人食い鬼はすっかり喜んで、人食い鬼相応な礼儀で猫吉をもてなしました。さて、ゆっくり休ませてもらったところで、猫吉は恐る恐る、あなた様はご自分でなろうと思えば、どんな獣の姿にもおなりになれるのだそうでございますが、それでは獅子とか象とかいったような、あんな大きな獣にもおなりになれるのでございますか、と尋ねました。すると人食いようには早口に、なれなくってさ、なれなくってさ、よしよし、嘘でない証拠に一つ獅子になって見せてやろう、こう言っていきなり獅子になってしまいました。猫はすぐ鼻の先に大きな獅子が不意に現れましたので、慌てて長靴のまま、危ないも怖いもなく、軒の掛けひの上には駆け上がりました。しばらくたって人食い鬼がやっと元通りの姿になったのを見すまして、猫吉はそろそろ掛けひから降りてきました。どうも実に驚きました。私は今にもひとつかみになさるかと思ってブルブル震えていたのでございますよ。ところでこれも人から聞きました話で、当てにはなりませんが、あなたはまたずっと小さな獣、例えばネズミなら二十日ネズミのような小ネズミなんかにでもなろうと思えばおなりになれるということですが、まさかね、こればかりはとても信じられませんが、こう言って猫は疑い深いような目をしました。何信じられん、と人食い鬼は怒って叫びました。よしよし、すぐ小ネズミになってみせよう。人食い鬼は言う間に一匹の二十日ネズミに変わってしまいました。そしてちょろちょろ床の上を駆け回りました。猫吉は閉めたというなり、素早く小ネズミに飛びかかるが早いか、頭からむしゃむしゃと食べてしまいました。その時、お城の外の吊り橋を王様の馬車の渡ってくる音が聞こえました。猫吉はその音を聞きつけると、早速お城の門のところへ出て行って、王様にこう申しました。さあどうぞ、王様には空馬公爵のお城にお入りくださいまするよう。王様はさっきからこのお城に気がついていました。そして誰のお城だか知らないが、中はさぞかし立派だろうから入ってみたいものだと大思いになっていたところでした。ですから猫吉がそういうのを聞くと、ますます驚いておしまいになりました。何、これも公爵のお城、いやどうもお庭といい建物といい、こんな立派なお城は見たことがないわい。では拝見しよう、どうぞ案内を頼みますぞ。王様が馬車から降りると、猫吉はその後からついていきました。空馬公爵はお姫様に手を貸して、その後に続きました。やがて大広間に入ると、 お飾りしたテーブルの上に立派なごちそうが並んでいました。実はこのごちそうは、今日訪ねてくるはずの友達のために人食い鬼が支度しておいたものでした。けれども猫吉は、それがわざわざ王様やお姫様のために用意させてあったもののように見せかけました。人食い鬼の友達も、王様がおいでと聞いて遠慮して帰っていきました。やがてみんなはテーブルについてごちそうを食べました。王様はお姫様と同様、公爵の立派な人柄にすっかり惚れ込んでおしまいになりました。その上、公爵が大変お金持ちなのを知って、なおなお好ましく思いました。そこで5、6杯杯をあげてから、王様は、どうでしょう公爵、お嫌でなかったら姫と結婚してくださいませんか。あなたは私どもにとっては申し分のない方です、と言いました。公爵はその時、うやうやしく敬礼した後、王様の申し出された名誉を喜んでお受けすることにしました。そうしてその日、早速お姫様と結婚しました。さて猫吉は大貴族に取り立てられました。それからはもうやたらにネズミを取ったりしないで、気楽にその日その日を送りましたとさ。親譲りの財産にぬくぬく温まっているよりも、若い者は自分の知恵と腕を元手にするに限ります。定本、世界おとぎ文庫、幼女の贈り物、小峰書店、1950年5月1日発行。